ある宣教師が東京の郊外を歩いていると、太陽に手を合わせて拝んでいる男性に出くわいました。少し気になったので、どうして太陽を拝んでいるのですかと尋ねると、この男性はこう言いました。だって太陽のおかげで私たちは生きることができるんですよ。太陽の光と熱がなければ人間は死んでしまうんですよ。だからこうしてありがたい太陽を毎日拝んでいるのです。そこで宣教師はこう尋ねました。ではお尋ねしますが、あなたが冬のとても寒い日に友人の家を訪ねたとしましょう。友人は寒いだろうとストーブを出してくれました。ストーブはとても暖かくて、芯から冷えていたあなたの体を温めてくれました。さて、あなたはそんな時、そのストーブの火に向かって手を合わせて拝みますか？そんなあなた、火に向かって拝むわけないでしょ。火に向かってお礼なんかしませんよ。じゃあ誰にお礼をしますか？もちろんそのストーブを出してくれた友人ですよ。そうでしょ。ストーブの火はありがたいけれど、お礼はストーブを出してくれたその友人にするでしょう。それと同じように太陽はありがたいですが、お礼は太陽を作られた神様にするのが本当ではないでしょうか。昔から日本をはじめ世界中にこの太陽を拝む人たちがいます。思わず拝みたくなるんですよね。特に朝日、教会の方でもです、昔よく山に登って朝日を拝んでいた方が、クリスチャンになってもついつい手を合わせたくなってしまうって言っていた方があって、そんなもんかなと思ったものですけれども、でもこれは世界中にそういう人たちがいるわけです。聖書が書かれた古代オリエントの文化圏においてもそうでした。太陽や月はしばしば中心的な神とされ、星は人間の運命を支配していると考えられていました。創世記はこのような文化圏の中で記されました。そしてこれらの天体は神様ではなく神様の創造の御業によって作り出された被造物であることを、明確にこの創世記で宣言しているわけです。今朝のメッセージは、天地創造の第4日目、太陽と月と星が作られた時の物語から学びます。先ほど子どもたちに星の話を少ししましたけれども、皆さんはこの星が肉眼でいくつぐらい見えるかご存知でしょうか？肉眼で見える星の数というのはだいたい7500個ぐらいだそうです。7500では、目に見えない星も合わせると、この宇宙には一体いくつ星があるのでしょうか。例えばこの私たちが住んでいる太陽系銀河には、約2000億もの星があるというふうに言われています。こういう星の塊、集団が銀河を作っているわけですよね。でこういう2000億もあるような星の塊のこの銀河が、またこの広い宇宙には約1000億あるというふうに考えられています。そうすると星の数というのは2000億かける1000億もう指で数えられないですよね。でこれを例えた方があって、なるほどと思ったんですけど、どう例えられたかというと、地球上にある砂浜の浜辺のその砂の数を全部合わせたよりも星の数の方が多い。そういうふうに言われるとすごく多い、多いってことが分かりますよね。しかもその星は未だに増え続けているんです。前回 植物の創造では神様の創造の技における命の神秘とか命の凄さについて触れました。今度は私たちが宇宙を見上げるとき、神様の創造の無限さとか偉大さとか永遠性とか、そういうものに圧倒される、まあその学びになります。宇宙は確かに私たちに神様の御手の偉大なる技を告げています。でもそれでも聖書はこれらの天体の創造を3日目の植物の創造と5日目の魚や鳥や魚、6日目の動物の創造の間において、主なる神様の目には植物や動物と同列のものだということを示しています。これは太陽や月や星を特別に神的なものとして崇めたり、それらが人間の生活に幸福であれ災いであれ何か影響を及ぼしていると考えないようにさせるためかもしれません。ではもう一度聖書を見てみましょう。創世記1章の14節から。神は言われた。天の大空に光るものがあって、昼と夜を分け、季節の印、日や年の印となれ。天の大空に光るものがあって、天を照らせ。そのようになった。神は二つの大きな光るものと星を作り、大きな方に昼を収めさせ、小さな方に夜を収めさせられた。神はそれらを天の大空において地を照らさせ、昼と夜を収めさせ、光と闇を分けさせられた。神はこれを見てよしとされた。夕べがあり、朝があった。第四の日である。このように、天地創造の第四日目に太陽と月と星を神様が作られた、その場面について書かれてありました。ところで、ご存知のように神様はこの創造の第一日目に光を創造されました。光あれと神様が声を発せられると、光があったというふうに出てきます。ところが四日目に太陽が出てきます。私たちは光というと単純に太陽を連想してしまいがちですけれども、一日目にすでに光が作られていたとするならば、四日目に太陽が作られるとするならば、一日目に作られた光は何だったのか、こういう素朴な疑問が生まれます。このことに関して二つの可能性について最初に述べてみたいと思います。本日の話のテーマではないのでさっといきたいと思いますけれども、ある科学的な説明をこの天地創造の物語に、強引に当てはめるならばですよ、あまりいい試みではないかもしれませんけれども、科学的な試みとしてはですね、第一日目の光は熱せられたガス体としての光を放つ原始太陽ではないかという説です。それが後に収縮して核融合によって光を放つ現在のような太陽が形成されたのではないか、星が生まれる前にこの星雲というか、なんか雲みたいなガス状のものが、それが光っていたのではないかという説ですよね。でその証拠に、興味深いことに四日目の太陽を作られたという、この作られたという言葉の言語はすでにある材料を用いて何かを作るような場合によく使われる言葉で、無から有を創造するというような時に使われるものではないだそうです、何かと何かを使って、すでにあるものを使って、作ったと。一日目の光に対しては光を創造したとは書いてないんですよね。光はあったって書いてあるんです。なので一日目の光は、太陽とは違うし、 ガス帯なのかなっていうような説ですよね。でも私は、正確なことがわからないので、あえてこれはこれだあれだと言うべきではないんだろうと、むしろ霊的な解釈を試みた方がいいのではないかと。天地創造は人間にとって必要なものを神様が創造していった技です。ですから、もともとこの世界が闇だったので、人間にとって最初に何が必要だったのかといえば光だったのです。だから光を生じさせたのです。そしてこの光はでは何なのかといったときに、もし許されるならば、霊的な解釈が許されるならば、これはイエス様そのものではないか、神様のご栄光そのものではないか。黙示録において新天新地の描写では、イエス様が光となるので太陽はもうないと書かれてあります。またヨハネは、初めに言葉があったというふうに、天地創造の第一日目の光あれという言葉に言及し、その言葉は神と共にあり、言葉は神であったと言っています。つまり光あれという言葉は神であったと言っているわけです。そのことから、天地創造の最初において混沌とした闇が覆う世界に、希望の光である主がそこに立たれたのだというふうに解釈するのもなかなか面白いのではないかというふうに思いますけれども、結論はよくわかりません。ただ光があったんです。私たちに必要な光があったんです。話を第4日目の話に戻します。太陽や月や星、この創造には明確な目的があることが示されていました。そこに注目したいと思います。それは光と闇、昼と夜とを区別することでした。で、このことについては第一日目の光の創造の時にもすでに描かれています。ところが第四日目には、一日目の時には書かれてなかったことが書かれてあるのです。それは神様が太陽や月や星にそれぞれが発する光を通して昼あるいは夜を収めさせたと書かれてあることです。これは一日目に書かれてないのです。四日目に昼と夜を太陽と月と星に収めさせた。このことが何を意味しているのか、この詩的な表現の中には実は素晴らしい福音メッセージが込められているのではないか。聖書は常に福音について書かれてあるのです。ですからここにも間違いなく福音メッセージが隠されているはずなのです。それは最後の結論の中で語っていきます。その前にですね、実際上の問題として、この太陽と月と星の役割についてお話ししてみます。これはもう何も話すまでもないのですけれども、この神様はこの天体をお作りになることによって、特に太陽と月と、この星を作ることによって、この秩序を生じさせていきます。秩序というかリズムというか、混沌とした世界に天地創造の技は秩序を生み出していくことであったということを最初のこの天使創造シリーズで話しました。神様は秩序の神様なんです。それで神様はこの太陽と月と星を作るにあたって、季節の印、日や年の印となれと命じました。太陽や月が作られたことによって、私たちは一日のリズム、1ヶ月、そして1年というサイクル、これが生じました。そのリズムは狂うことなく、恐ろしいまでに秩序正しく時を刻んでいきます。このことが、実際的に最初に見えてくる、この天体が作られた、一つの理由です。時の流れは川のようにただ流れていくのではないのです。区切りがあるのです。例えば 文章でもだらだらと書くよ、書くのではなくて、途中で必ず句読点や、この丸をつけますよね。区切りがある、文節がある、その方が分かりやすいし読みやすい。時の流れも日や月や年という句読点、区切りをつけて、神様は暮らしの中にリズムを作り出し、生活にメリハリを与えてくださっているのです。文章物書きは どこに点をつけるか、どこに丸をつけるかを考えながら文章を書いていると思うんです。それは読み手が非常に読みやすくなるため、書き手が言いたいことを伝えやすくするため。同じようにだとするならば、この私たちの毎日の生活の中に、このようなリズムを、日とか時間とか、まあ、年とか月とか、そういうリズムを天体を通して神様が作ってくださったということは、私たちのため、私たちの生活がしやすく健康に生き生きと生きることができるためというふうに考えるならば、この神様のリズムに従って生きていくと私たちは健康なのです。でも現代社会におきましては、もう電気もあるし何でもあるし、この夜が遅くなって、そしてこのリズムをわざわざ崩すような生活をし、自らの体を痛めている。そうすると少し反省かなというふうに思います。また日本においてこの季節の印というのは昔から農業と密接に関係してきました。3月4月になれば苗代を作り、そして5月6月には田植えが始まり、9月10月には刈り入れ、そうして農作業の節目にはさまざまな祭事を組み入れて、本当の神様がわからないので、いろいろなものを神様にして願いや感謝を捧げてきました。お正月の行事から秋の収穫祭に至るまで、本当に多くの年中行事が農業とつながっています。これは私たちが生きていくということと季節のリズムが切っても切り離せない関係として位置づけられてきたということ。このことから、4日目に太陽と月と星が創造され、季節や時の流れが生まれたということは、私たちが生きていくということと直結しているがゆえに、日々私たちの目を創造主なる神へと向けるためだったのではないか。まあ、そのようなことも考えてもよろしいかと思います。旧約聖書でソロモンは、すべてのことには神様の時があると言いました。コヘレトの3章で、天が下のすべてのことには季節があり、すべての技には時がある。生まるるに時があり、死ぬるに時がある。植えるに時があり、植えたものを抜くに時がある。というふうに語っています。天が下とは、この世界は神様が支配される世界であるということを意識しているわけです。つまり、この地上において起こることすべてのこと、起こるすべてのこと、すなわち死ぬ時も生きる時も笑う時も泣く時も戦う時も平和の時も、すべての時を支配される神様の御心のうちにあるのだということ。そしてソロモンはその一つ一つの時に思いを向けていくうちに、それはなんとその時にかなって美しいのかと、こう胸を熱くするのです。そしてさらに驚くべき思いへと心が捉えられていく。コヘレト3章11節にこう書かれてあります。神のなさることは皆その時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を思う思いを授けられた。それでもなお人は神のなさる技を始めから終わりまで見極めることができない。ソロモンは人生を振り返り、一つ一つの時を意識するにつれ、だんだんと永遠の世界に目が向けられていくのです。もちろんすべてを見極めることはできませんが、それでも永遠への思いが湧き上がってくる。不思議なことです。たとえ今深い悲しみや不安の時の中にあったとしても、神様の永遠を思うと、それは一瞬の出来事に過ぎない。すべてはやがて過ぎ去っていくのだと思います。そう思うと、心の中に希望や喜びが湧き上がってくる。そしてそう思わせてくださるのは実に神様ご自身なのだというのです。宇宙に目を向けるとき、私たちはこの世界は何か圧倒的な方の力によって動いているのだと感じます。私たちの地上での生涯は一瞬かもしれませんが、その圧倒的な力を持った方は永遠なのだと感じるのです。そして聖書はその永遠なる方が 私たちをその永遠なる世界へと招いてくださっているのだと教えているのです。私たちの人生にいろいろなことがあればあるほど、神様はその時々の中で何があっても変わらない神様の永遠の世界に私たちの思いを向けさせてくれる。第4日目に創造された天体は季節の印であるのと同時に、私たちに永遠を思う思いを与えてくれている。それはすなわち永遠なる神様を思う思いであり、永遠なる御国にやがて帰っていくのだという喜びの思いなのです。そしてもう一つですね、この福音メッセージです。太陽と月と星の創造にはどんな福音メッセージが隠されているのか。この太陽と月と星の役割は、その時の印、季節の印だけではもちろんなくて、もっと大きな役割は闇を照らす光ですよね。その役割がある。太陽や月の光は文字通り人間が住んでいるこの世界を照らし出し、よく見えるようにする。これは霊的な意味では人間が歩むべき道筋を指し示す光を象徴しています。作り主である神様ご自身が私たちの心の内を照らしてくださって、私たちがいつも神様の光の中を歩むことができるように、天国への道を踏み出さないように昼も夜も導いてくださっているということを象徴しているのでしょう。天地創造の第1日目はただ光と闇、昼と夜を分けられただけでしたが、4日目には太陽と月と星にその光を収めさせられた。昼は太陽に、夜は月と星に。やはり1日目と4日目では随分違うのです。そしてこの瞬間気づかされることがあるのです。何に気づかされるのか。第1日目のメッセージを語ったとき、神様は光を生じさせ闇を分けられたという話をしたとき、この世界は闇に覆われていた。これ人間のその人生の闇、試練、不安、恐れ、そういうものを象徴している。だけど神様は最初に必要な光あれと言って光を生じさせることによって闇を蹴散らしてくださったにもかかわらず、夕となり朝となったと言って闇を残されたわけです。それで第1回目の説教を語った時に、なぜ神様は闇を残されたんだろうか。新天新地にはもう闇がないのに、なぜ最初の世界には闇を残されたんだろうかという問いかけをし、そしてその中で私たちが結論として考えたのは、闇がなければ光もわからない。私たちが光の主を見つめるために闇を残されたのではないか、まあ、そのような話をしたわけです。ところがこの4日目の天体の創造を読んだときに、学んだときに気づかされるのは、1日目の話で闇を残されたと言いましたが、完全な闇は実はもうないということです。確かに昼間のこの明るい昼光に比べれば夜は暗くなります。でも全く光のない闇ではないのです。月があり星の輝きがあるのです。ああ1日目誤解してた、闇を残されたと思ったけれども、完全な闇はもはやなかったんです。その意味では神様はこの完全な闇はすでに駆逐されたんです。このことに気づかされるのです。天地創造の時から実は神様は闇だけの世界など、夜になったら闇だけになって、昼になったら明るい光になってというようにパカッと二つに分けたのではなかったということです。闇の中には初めから月や星の光を、まあ4日目なんですけれども、美しく輝かせてくださったわけです。まあでもそれでも 多くの人が人生の中で真っ暗闇だと思うような経験をします。じゃあそれはなぜなのか、なぜ光が見えなくなるのか。ある寒い冬の夜、雪道を転ばないように気をつけながら歩いている時のことでした。途中夜空を見上げました。すると月や星が一つも見えないのです。月も星も見えない原因は雲でした。雲が月と星の光を遮って見えなくさせていたのです。そこで気づかされた問題は闇ではない、問題は雲なのだと。じゃあ雲って何、雲は人生の中で何を表しているのか。光を遮るもの、光を遮る雲、それは時にあまりにも大きな悲しみかもしれません。神様の光が見えなくなるほどの不安や恐れかもしれません。それは不信仰なのかもしれませんが、いずれにしても光を遮っている何かが私たちの心の中にある。でもですね、いずれその雲も晴れる時が来ます。夕となり朝となった、必ず朝を迎えます。そして雲が晴れれば、その雲の向こうには必ず光があるんです。光はどこにも消えてなかったんです。富士山に行くとよく富士山って雲がかかってんですよね。本当に邪魔するわけですね。で、ある時箱根をドライブしていましてですね、富士山見たいなと思いながらこの箱根の山をドライブしているんだけど、もう案の定この雲が富士山を覆ってるわけです。全然見えないわけです。もうせっかくここまで来たのに富士山見えない、すごい残念な気持ちで、そして子供たちも車の後ろでもぐーぐー寝てるわけです。まあ一人でこうドライブしてて、車を運転して、そうしたら途中から雲が晴れてきたんです。どういうふうに晴れてきたかというと、この富士山のてっぺんから晴れてきたんです。てっぺんが晴れた富士山、見たことがありますか？もうぜひ見てほしい。富士山が空中に浮かんでるように見えるんですよ。あ、空に富士山が浮いてる。もう空にこのてっぺんの三角形だけ残って、あとは雲で見えないんです。それぐらい高いところに富士山があって、空に浮いてるよって思いました。ものすごい感動しました。そう、雲の向こうには最初から富士山はあるわけです。富士山はどこかに逃げていったわけじゃないんです。雲が遮っていたんです。しかし雲がいなくなれば富士山は顔を出すのです。私たちの人生の試練や悩みもそんなもんです。もう絶望的で真っ暗闇でもう何にも見えなくなるような状況に侵される、そういうふうに感じるかもしれませんけど、神の光は昼も夜も途切れることなく輝き続けている。だからその雲さえ追い払えばいいんです。私たちなぜ信仰が必要なのか、なぜ神様を信じる必要があるのか、それはこの雲を追い払う力となるからです。でもこの雲もですね、考えてみたら今も今日曇りですよね。曇って太陽を遮っているけれども暗闇ではないですよね。太陽の光はイエス様の光です。イエス様の太陽の光はたとえどんよりと雲が覆っていてもそれを突き抜けて来ているんです。それを感じ取ることです。そしてやがて朝日が昇り、この雲がこう晴れていけば、もう一秒たりとも見つめることができないものすごい光が輝いているんです。夕となり朝となった、ユダヤのこの一日の数え方は常に夕となり朝となったって、ものすごい希望がある数え方ですよね。朝があって夜になったっていうよりもですね、夕となり朝となった、いつも希望のメッセージがこの中に輝いているのです。イエス様は私は世の光であると言われました。どのタイミングでこれを言われたと思いますか？ 太陽を指さして、私は世の光である、あるいはあれは夜だったんです。松明がこうこうと焚かれている、その松明を指して、私は世の光である。違う、夜だったんですけどね、松明も焚かれていましたけどね。でも朝日がちょうど上がってきたんです。教えてあげられる者たちがですね、このいるそんな弱い人たちの、あの神殿で物を売り買いしている人たちを、もう神の家を商売の家にするなってバーッと追い出して、そして、お金がなくて犠牲の捧げ物も買うことができなくて、でも神様の周りに集まってきているその弱い人たちのそばにイエス様やっていって、さっきまでの形相とは一転して優しいお姿でその人々の前に立ち、その瞬間朝日が昇ったんです。真っ暗なこの夜が赤く染まっていて、そして光がこう差し込んできた時に、それを指さし、私は世の光であるって言われたんです。神様はどんなに闇に覆われてしまったかのように思えるような状況の中にあったとしても、初めから私たちを救い導くための光を備えていてくださっている。不信仰の雲が心を覆い、その光が見えなくなる瞬間があるいはあるかもしれませんけれども、神様を信じて祈り続けるならば、必ずその雲が晴れる時が来る。その雲の向こうには数え切れないほどの星々が輝いている。そしてやがて静かに朝日が昇ってくる。その光は眩しすぎて見つめることすらできない圧倒的な光。その光こそ我々の救い主イエス・キリストなのです。その光は私たちの命であり希望です。そしてその光は永遠なのです。その永遠の光の中に今私たちは生きているのです。そして私たちは永遠なる光の御国に向かって今歩いているのです。それが私たち一人一人の人生の歩み、向かっている方向、目的です。そしてこれが天地創造が教える、その四日目が教える希望、福音、メッセージなのです。